こんにちは。海の向こうコーヒーポッドキャストです。今日はですね、いつもとちょっと違って、スタッフの人たちと喋るとは違って、ゲストをちょっと呼んでます。スタンダードのトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます、今日は。
ありがとうございます。ありがとうございます。
い
こ
つ
の
もあの、
前、
あ、ごめんなさい、き、
あ、どうぞどうぞ。いつもなんです
と、
か？
いつもなんかポッドキャスト聞かせてもらってたんで、
あり
すご
が
い
とう
光栄
ござい
で
ます。
す。出させてもらって。
すいません、もうなんか音も悪い、何話してるかはようわからへんようなポッドキャストですけど。
いや、全然そんなことないですよ。
あれ、結構長いことやってて、で、だから僕入ったのが2020年なんで、4年前ぐらいなんですね、ちょうど今ぐらいで。で、そこからも始めてて、なんやったらその前から僕個人一人でやってて、
そうなんですね。
そうなんですよ。なん
ポッド
か、
キャスト？
ポッドキャスト。コーヒー&シングスっていう名前で、なんかやってた時期があって、で、なんか、こう、一人でコーヒーのことやっても寂しくなってしまって、なんか誰かと喋りたいみたいなのがあって、どうしようかなと思ってたら、あ、ポッドキャストあるやんとか言って、で、なんか録音するついでに、そのコーヒーのお話。で、僕その時一人でコーヒーの産地とか行ってなんかいろいろやってたので、なんかそういう話を、産地のお話とか、個人で、やってる中でちょっと疑問に思うことを、もう商売やってる方とかにいろいろお話聞いたりして、っていうふうな、なんか、ポッドキャストをやってて、いろんなプレイヤーの人たち、ゲスト招いてやってるみたいなのやってて、で、海向こう入って、じゃあ、まあ、社内でやろっか、みたいなんでやってたんですけど、だから、そういった意味では、結構久しぶりですよ、こう、ゲストを入れながらやるっていうのは。
そっかそっか、確かにそうですね。社員さん、皆さん、スタッフさんとの駆け引きだったりとか、なんかこう、僕らのインタビューで、ヒロさんをインタビューさせてもらった時も、その教育資料みたいなんで、なんかこう、ガッチャンコさせて使ってるみたいな話もありましたよ。なん
で、
か、
基本そうなんですよ。
ね、すごいいいなと思って、なんかそれさえも、結局こう、リスナーの人たちって、結構その知りたい人が多くて、まあね、海の向こうさんのポッドキャストとか聞いてる人多いと思うんですけど、なんかそれをこう、何、そこにいる人が実際にこう、同じ、あ、そうそうそう、その質問俺もしたかったんよみたいな、結構そういうのがあるんで、聞いててすごい、あ、勉強になるなとかって思いながら。
あ、本当ですか。よかった。なんか、いや、だいぶ社内寄りにやってるから、なんか誰向けって言われると、その喋ってる人向けにやってるだけやったんで、いや、なんか申し訳ないな。まあでも、とりあえず流しちゃえっていう感じ
いや、すごいです。もうすごい継続してやられてるし、いや、もうなんかその産地の話ってなかなかこう聞けないじゃないですか。で、なんかロースターさんとかが産地に行かれて、こうトークイベントとかっていうイベントやられてたりするので、参加させてもらったりとか、聞きに行ったりとかすることもあるんですけど、結構こうやってアジアの産地だったりとか、頻繁に行かれてて、結構その生の情報で、そのリアルタイムの情報とかを結構アップしてくれるんで、すごいなんか勉強になる、なってます。ありがとうございま
いやいや、
す。
すいません。ありがとうございます。恥ずかしくなってくるから、この辺にしときましょうか。ちょっと。で、いや、それこそ僕、トシさんと一番最初にお会いしたのって、多分ね、3年前の展示会とかなんですよ。
そうっす
コーヒー
ね。
の。で、僕がその海向こう入って、その時コロナやったから、その2020年は確か展示会がなかったんですね。
そうですよね。
で、2021年の、コーヒーの SJJ の展示会、通常ビッグサイトだけど、また違うところで、展示会会場になって、で、1ブースでとりあえず出ようみたいなんで、特にデザインとかも考えずにやった時に、ちょうどトシさんが来てくださって、で、スタンダードでやってますっていうので、あ、知ってます。だからもう僕もその時よう読んでたので、
ああ、嬉しい。ありがとうございます。
いや、もう、あえて光栄ですっていうので、確かその時僕、タレックの話だと思うんですよね。タレックにちょっと会って、いろいろとお話ししようや、みたいなんていうので、多分その後に、別に、こう、その僕がお願いしたからとかじゃなくて、流れ的に、その編集、そのスタンダードのトピックス的に、イエメンの話みたいなんで、多分コラボとか、なんかやってくださったんだと思う。
もともとタレックさんは実はつながってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。なので、あの時にブースに行かせてもらったのも、タレックさんがいて、で、タレックさんもともとその大分の大学にいらした時に、福岡でされてたタイミングもあったので、うん、その時で結構その知ってて、
で、なるほど。
そうそうそう。それで、なんかまあ、あと僕がそのスタンダードっていうのをやりながら、福岡でコーヒー屋さんも運営していて、経営者ではないんですけど、はい、まあ、その話も もしかしたら後でお話しさせてもらう機会があるかなと思うんですけど、まあ、その関係でタレックさんを知っててっていうのがあって、で、ああ、タレックさんみたいな感じで話してたんじゃなかったかな。多分そういうタイミングで、で、ポッドキャストを聞かせてもらってたとか、存在自体はヒロさんの存在自体は知ってて、でその紹介してもらったかなんか、なんか多分そういう話だったような気がしますね。3年前かね。え
そう、3年前ですよ確か、うん、僕だからスタンダードの存在を知ったのは5年とか6年前ぐらいだったと思うんですけど、いやこれ面白いなみたいなんで、なんかとりあえずその時は個人のトレーダーさんの会社というか、はい、ところでなんか修行的にいろいろと働いてたので、ロースターさんのところに行っては、いやスタンダードって知ってますみたいな話をよくしてたんですけど、今じゃもうすごい量みんな見て、もうどのコーヒー屋さん行こうか大体置いてますよね。
いやそんなことないですけどね
そんなことない、
そんなことないんですよ全然。もっともっと置いてもらうところ増やさないとなとは思ってるんですけど、でも本当にそういう風に言ってくださる方も多くて、うん、やっぱりこうスペシャルティーコーヒーみたいなところを文脈で見ていくと、お店さんは置いてくださってるところが購読してくださってる人が多いなっていう印象で、それはすごいありがたいですね。やっぱそこに置いてあることで、有名なお店とかに置いてもらえると、うん、どこでも置いてるねみたいな感じの、
あでもそうかもしれない、
じゃないですか。だから、まあ、お取引先があったりとか、生豆の業者さんだったりとかですね、うんうん、お取引先さんとかに行ったら、まあ、そういうあの、ね、スペシャルティコーヒーショップとか行かれた時に、まあ、僕らの雑誌がポンと置いてあるとか、まあ、ずっと購読続けてなくてもこう一冊は買っててずっと置いてるとかっていうところも結構多いと思うので、まあ、そういう意味で、はい、なんか続けていくとやっぱそういうふうにちょっとずつですね認知されていくのかなっていうのは思いますね。
いやいや、その認知度はすげえ広がってるなっていうのは、なんか外部やからこそすごく感じるところやったりするし、うんうん、なんかそういう雑誌になんか出させてもらえたのはすごくこう僕も光栄だったなというふうに思って、改めてありがとうございます。
いやもうこちらこそ大変大変光栄でした。すごい僕らもとってもいい反響いただいて、やっぱりこうヒロさんのこう今までの話だったりとか、今回はね、まあいろいろこう読者の人とかからこう僕もお話を聞いたりとか、僕らはそのオンラインとかがあったりするので、そういうのでこう、あそういうふうにこう生豆のこうなんだろうキャリアの方に行くんだとか、なんか本当にその予期してもなかったタイミングでこう出会ったりとか声かけられる、うんとか、まあ、そういうのでこううにょうにょっとなって今の場所にいるっていうのは、結構僕もその4インタビューを読ませていただいてて、すごく共感するところが多かったです。すごい似てるところもあったし、
いやそうですね、もう別になりたくてなったわけではないし、なんかたまたまこういう感じに慣れて、まあ逆に良かったぐらいな感じなので、
うんうんうん、
いやそうですね、なんかそういったところでこうなんかまあ、僕のバイオみたいなところはなんとなく雑誌に書いてたりするんですけど、というかこのスタンダードの始まりって何やったんやろうとか、なんかトシさんってどういうキャリアで、なんかオランダとかいたんでしょ。オランダちゃうかだっ
け。そうです、はい、オランダにいました、ね、前職ですけどね、前の仕事ですけど、
ちょっとそれ聞かせてくださいよ
はい、そうですね、どこから話せばいいのかな。スタンダードの、
スタンダード
僕の話、
うんうん、
スタンダードの話からしましょうか。
スタンダードの話ぜひ。
はい、そうですね、スタンダード、まあ、僕が、スタンダードに関わるようになったのが2016年なんですよ、
うんうんうん、
で雑誌自体が創刊したのは2014年、まあ、4年と5年のこう間ぐらいのとこなんで、 2015年って言ってるところが多い時が多いんですけど、まあ、あの会社自体ができたのは14年、
うん、
で、もともとそのもともとというか、うん、うちのオーナーですね、 CEO のマイケル・モルカンっていうのがいるんですけど、はい、彼があのスロバキア人で、スタンダードデザッシュはスロバキアで、まあ、スタートしたっていう、
う
ん、で、その14年15年に創刊してから、英語版とチェコスロバキア語版、この2種類を出してたんですよ。
へえ。
まあそのチェコとスロバキア語ってほぼ似てるので、それをこうガッチャンコさせて合殺みたいな感じで、で当然そのオーナーのマイケル あの母国語でもあるので、まあ、それで出して、で英語は当然やっぱグローバルなパブリケーションにしていくっていうあの感覚があったので英語版を準備してたっていうところなんですけど、まあ、なんでもともとそのじゃあこんなものを作ろうと思ったのか、紙の雑誌ってやっぱ今 あの時代だとなかなかこうビジネスになりにくいっていう言われてますし、
うん、
あのこう先がね、社用産業みたいな感じでこう先があんまり見えにくいっていうのは、まあ、どこでも言われてるようなことなんで、
うん、
じゃあなんでそれでマイケルがそういうあのこういう雑誌を作ったのか、紙の雑誌、まあ、僕ら の媒体っていうのは、まあ、リサの方とかでもしかしたら全然知らないっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、簡単に説明すると、あの定期購読だけで今は販売していて、で紙しか作ってないんですね。なので、うん、オンラインの記事とかなくて、まあ、基本的に扱う内容はあの、まあ、ヒロさんのインタビューとかもそうなんですけど、こう人にフォーカスしたり、あのカルチャーの側面ですね、コーヒーの周りにある人とか物とかこと、アイデアとかをあの伝えていくの雑誌っていうとこなんですけど、まあ、紙しかやってないので、なのでなんでそれをやったかっていうと、まあ、そのマイケルがもともとモノクルっていう雑誌、まあ、モノクルはビジネスとか、カルチャー寄りの雑誌で、まあ、英語で世界中で販売されてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その雑誌が好きで読んでいて、で、まあ、これは聞いた話なんですけどね、彼から。まあ、その時にチェコとか、まあ、スロバキアっていうよりかチェコですね、プラハでコーヒー、うんうんうん、スペシャリティコーヒーのこうムーブメントみたいなのがちょっと起こってるタイミングで、で、まあ、それを彼も体感して、
うん、
で、そのモノクルとこうつながって、なんでこう、イベントとか行って楽しいじゃないですか。エアロプレスの大会とか行って、
はい、うんうんうん、
コーヒーフェスティバルとか行って。でもその時に行って、いろんな人に会って写真も撮るけど、でもなんかこう、形に残るものがない。なんかその、うん、その感じた楽しさだったりとか、パッションだったりとかを、なんかこう感じるものが、手に残すものがないなって思ってて、それがこうパッと彼の中でつながって、で、まあ、当時まだ彼二十歳だったかな、二十歳だったんで大学生で、
はい、
なので、あの本当なんかあのデザイナーの友達にこうなんかモックアップの紙面を作ってもらって、それをプレゼンテーション作って、ブランドに、
うんうんうん、
今もお付き合いのある、まあ、それこそつい最近こう一緒にイベントとかやったマルコニックとかですね、
うん、
とかにこうアプローチして、じゃあやってみなよみたいな感じで、こうスポンサーっていう感じですね。今も、まあ、当然雑誌なんでスポンサーさんっていうのはあの雑誌の中に入ってるんですけど、スポンサーさんができて、おこれはもしかしたらそのビジネスになるんじゃないかみたいな風に彼は感じたらしくて、うん、でそれはなんか始まりは多分こう学生のノリのなんかやったら面白いんじゃないみたいなところだったみたいなんですけど、で1号出してみたらすぐ売れちゃって、
うん、
だからこれは何かあるぞと、なんかこうコーヒーとすごい接点がなんかいい関係性があるんじゃないかっていうので、1号がまあ、増刷したらまたそれも売れて、じゃあそのお金を使って2号作っていこうっていうのをこう今もずっと繰り返して、今34号目まで来たっていう感じなんですけど、もともとが
すげえな
話で僕は聞いてます。
なんか多分僕そう日本語版ができたタイミングで知ったっていうよりは、なんかその産地で活動してる時にその東モールにいて、うん、
はい、
で東モールのコーヒー売らなあかんなーで、シアトルの SCA に行ったんですね。
はいはいはい、
でその時になんかやたらとこうその なんかいろんなものをくれるんですよ、あそこ。
くれますよね。
そうそうそう。で、その中に確か、スタンダードのなんかサンプル版みたいなのが入ってて、で、あ、こんなんあんねんや、面白いな、みたいなっていう風なのを思ったもんね、多分僕もそこが出会いだったと思う。だから展示会あれいつやろ ?7 年、8年前。
15年とかじゃないですか、シアトル、ね、
あ、そうそう、それです、それです。
バレスタチャンピオンシップかなんかあった時ですよね。
そうです、そうです、ね。で、それに行った時に確か見て、はい、何これみたいなんで、なんか一緒に、なんか動いてた人で、これ知ってるって言ったら、いや、最近出てきたやつ見たいよっていう風な感じで、なんか載ってる内容が、なんかすげえ面白い切り口やったから、
うんうん、
いや、こんな雑誌日本にはないよね、とかっていう風なのを、なんか思ってたのは覚えてて、はい、ていうか多分それ世界でもな多分あんまりなかったんだと思うんですよね。そのこうコーヒー屋さんにフォーカスして雑誌に載るとか、オンラインの、ブログというか、はい、情報のやつに載るとかっていうのはあったかもしれないけども、ある程度こうまとまったものでちゃんとこう、うん、こう手に取るものとしてっていう風なのって、はい、あんま僕聞いたことなかったので、いや、これ面白いなとかっていうのは思ってましたね。
うんうんうんうん。いや、本当におっしゃる通りで、まあ、僕が関わるようになったのも全くそれが理由っていうところなんですけど、うん、なんか聞いてて面白いなと思ったのが、僕はまあ、その今、2015年のシアトルにヒロさんがいたときに、僕はそのオランダにいたんですよ。
はいはい。
まあ、僕の話もかかってくるんですけど、僕はその、前職で、まあ、翻訳とか通訳とか印刷をやってる会社で働いてたんですね。取扱説明書を作ってる会社で働いていて、
そうなんや。
そうそう、すごいニッチな、こんな業界あるんやみたいな風に思われるかもしれないし、僕も思ってたんですけど、まあ本当取扱説明書ってどの電化製品とかいろんなものについてるじゃないですか。あれを作って、いろんな言語に翻訳して印刷して同封するみたいな、でパッケージを作ったりとかって、そういう会社、日本の会社だったんですけど、僕はそのオーストラリアで、専門学校みたいなのを出て通訳とか訳ので、それで帰ってきてそこの会社に就職して、で、まあ、その流れでオランダにその会社の支社というか、まあ、翻訳を担当してる、会社があったんですね、うんうん、同じグループ会社なんですけど、で、まあ、そこに日本からこう駐在員として行くみたいな話があって、
あ、
で、まあ、英語が喋れて、まあ、その翻訳の知識があったりとか、あとはもうその頃には会社で働いて5年ぐらい経ってたんで、うん、まあ、ちょっとこうバックエンドのこうテクニカルの部分も分かってたので、まあ、そうい う, こう技術関係のこうスタッフとして現地の人に、まあ、教えたりとか、チームを率いるみたいな感じの役割で向こうに行かしてもらって、それでオランダに5年間住んでたんですよ。
ああ、それが何歳、何年の時ですか？
2012年から17年。
そうなんや。そう
な
ん
で、なのでその時に2012年ぐらいって世界的にも東京とかもそうだったと思うんですけど、スペシャルティーコーヒーがブワーってこう来てる時だったんですよね、うん、ベルリンとかロンドンとか、まあアメリカも当然そうなんですけど、こうすごいこう来てる、でエアロプレスってなんだみたいなとか、はい、東京だと多分フグレンさんとか、うん、なんかああいうのがこうブワーっと来てるタイミング、
うんうんうん、
でオランダに着いた時は、僕福岡出身なんですけれども、で、
はい、
オランダに行くまで福岡に住んでいて、福岡もコーヒー屋さんすごくいっぱい、その当時からスペシャルティーコーヒーってあったんですけど、うん、福岡でもスペシャルティーコーヒー飲んでたんで、まあ、そのスペシャルティーコーヒーっていうものがあるんだっていうのを知って、こう飲み始めたみたいなタイミングで、それでオランダに行ったら意外にお店がなくて、普通のカフェっていうのたくさんあるんですけど、そのなんか、うん、こう例えば紅茶のようなエチオピアのコーヒーが飲みたいって言ってもどこにもなかったんですよね。
そうなんや。
で、唯一あったのが本当数えるぐらい、片手で数えれるぐらいのいわゆるスペシャルティーコーヒーショップって言われる、
うん、
こう先駆者的な立ち位置にあるコーヒー屋さんだったんですけど、そこにこうよく行ってて、そしたらこう本当もう 数年の間に尽くしのようにもういろんなところにそこで働いてたバリスタが自分のお店をオープンして独立して、
はいはいはい、
うわーって広がっていって、なんかそこに僕はちょうどいたので、なんかこううわなんかコーヒーおもろいなみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう感覚がすごくあったんですね。でなんかみんなすごいなんか楽しそうに喋るし、なんかこうギークな感じもすごくあるし、で、
うんうんうん、
そのワークショップに参加したりとか、ドリップのワークショップ、エアロプレスのワークショップとか、自転車、オランダ自転車があのみんな乗ってるんで、自転車でカフェホッピングって言って、いろんなこうコーヒー屋さんを巡って、バリスタの人と話すみたいなの、セッションに参加したり。で、そういうのをやってる中で、2015年にある日、こうコーヒー屋さんに行ったら、あ、なんかこれ、何この雑誌みたいな感じで、ポンって置かれてた雑誌見て、あの、いや、なんかそれ最近始まったらしいよみたいな、こう顔見知りのバリスタに。言ってもらって、うんうん、読んでいいのつって、あ、いいよつって、で読み始めたらもうその場で面白すぎて、
うん、
3時間ぐらいずっと読みふけっちゃったんですよ。
わかるわかる、
なんか何これみたいな、なんか、
うんうん、
その読み終わった時のなんかこう感動とか興奮を今でも結構鮮明に覚えてるんですけど、あのヒロさんがおっしゃったように、なんかこんな雑誌見たことないなっていうのが、まあ、第一印象だったんですね。うん、まあ、ビジュアル的にもすごくこう、かっこよかったし、
うん、
美しいし。で、内容がすごくやっぱ、あの、まあ、当時そのコーヒーがすごい好きみたいな、あの、こう、当時の知識ですけど、でも、本当にこう、いろんな本を読み漁ってたりとか、あの、うん、イベントとかに参加してたから、なんかその、じゃあ、レシピ、とかではなくて、なんかこう文化の背景だって産地の話だったりとか、なんか何コーヒーの実を食べる虫の話とか、なんか、
うんうん、
何これみたいな、なんかもう面白すぎるやろみたいな、こんなの見たことないわって思いながら、日本のやっぱ雑誌とかだとやっぱお店の紹介とか、
うん、
こう入れ方の話だったり、それも面白いしすごく読んでたんですけど、今までこう体験したことない内容の知識とか、まあ、情報だったので、うん、そこにすごく引き寄せられて、
いやすげえわかるわ、なんかそう虫の話確か載ってて、
うんうん、
いやこんな雑誌ないよなっていうのは
そうそう
すげえ思いましたね。いやでもただ多分コーヒー屋さんとかコーヒー大好きな人だったらそれは知りたいよねっていう内容やったりするんですよね。
そうそう、なんか微妙な
ね、的を得てるんですよ。そう
そうそう、なんかそのどっちもプロフェッショナルというか、プロフェッショナルもだあのこう楽しめるし、ギークな人も楽しめるし、うん、なんかそこのバランス感覚すごい良くて、
わかるわかる、
なんかもうそこで僕はなんか、あ、この雑誌はすごい、日本語版があったら絶対日本でも流行るのになって僕はその時思ったんですよ、
うんうんうん、
で、その日はもう帰ったんですけど、めちゃくちゃコーヒー飲んじゃったんでもう体タプタプで気持ち悪いなと思いなが
ら3時間おたし
そうそう、でそれで帰ったんですけど、いやあの雑誌なんか欲しいと思って、で、
うんうんうん、
次の日にそこの同じお店に行ったら、いやもうそれ売れちゃったんだよねみたいな、で他のお店にも探したんですけどもなくて、
うん、
でそれが創刊号だったんですけど、でじゃあウェブサイト見てみようっつって、ウェブサイト見たらもう売り切れにソールドアウトになっちゃってて、で、あ、もうこれは次から逃したくないと思って定期購読をしたんですよ。
ああ、なるほど。
で定期購読にすると雑誌とコーヒー豆がついてくるっていう、まあ本当もうコーヒー好きにとってはもう本当なんか何それマジで楽しいよみたいななんかもうね、そのサービスがすごい嬉しくて、うん、で3ヶ月後に2号から雑誌が届き始めて、そっから1年半ぐらいですね、普通に定期購読をしてて、でコーヒーも好きだったんでずっと読みながらもう端から端まで読む感じで読んでたんですけど、ある日そのいつも雑誌の始まりの方に編集長の手紙みたいなのがあって、そこに、うんうん、そのマイケル・モルカン、オーナーのマイケル・モルカンが2017年に日本語版を出しますって書いてたんですよ。
はいはい。
いや待って待って、それ聞いてないみたいなガタガタみたいなそれは聞いてないはずなんですけど、でも何それみたいな、日本語版なんでみたいな、でそれでもういっても立ってもいられなくなって、まあ、よく行ってたカフェで届いたばっかりの雑誌持って開いて、うん、 そのカプチーノかなんか頼んで待ってる間にパッてその編集長の手紙読もうと思ってパッて開いたらえみたいな。もうその場で連絡したんですよね。なんか
あすごい、
なんかやりたいみたいな。なんか知らなかったし、1年半購読してたのにそんなこと一切知らなかったし、
いやそれは知らんやろみたいな
ところ知らんのけど、でもう、ね、いても立ってもいられないから、
うん、
そのメールアドレスを書いてたから、まあ、僕翻訳のバックグラウンドあるし、今仕事しオランダ仕事してるんだけど、もう無給でいいからなんかやらせてくれみたいな、翻訳とか、手伝わせてくれるんだったら本当手伝わせてほしいみたいな。それで、まあ、実際その時実は、まあ、その自分のキャリアだったりとか人生についていろいろ考えてるタイミングでもあって、
うんうんうん、
でコーヒー好きだったんで、例えばアメリカのスプラッチとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
とかデイリーコーヒーグラインドとか、なんかこう、うんうん、ニュース系オンラインのニュース系のところに日本語でやりませんかみたいなのをメール送ってたんですよ、結構。
そうなんや、
はい、なんかそういうのもないじゃないですか、コーヒーニュースって、うん、
ないないない。
でだからすごいいいなと思って、まあそれはスタンダード読んでたからなんですけど、
うん、
なんかそっち側にこう興味が出始めて、メディアの方にで何かできることないんじゃ、うんうん、ないのかなと思って連絡してたんですけど、まあ返答なんかないんですよね、
うん、
でまああるわけないかとか思いながら、いきなり誰も知らんような人が連絡してきて、なんか日本語版やらせてくれみたいな、
はい、
そのノリでスタンダードも送ったんで、そんなに期待してなかったんですけど、
うんうん、
本当そのコーヒーを飲んでる間にじゃあ何ができんのみたいな感じでメールが、
すげえすげえ
マイケルから、え、嘘みたいな、帰ってきたみたいな、うん、で僕の方がびっくりしちゃって、
うんうんうん、
でそれでなんかうわーっと思いながら手震えながら、なんかこれなんかなるんかもしれんみたいな、それで家に帰って、なんかこの別にその仕事とか探してなかったから履歴書とかもないんですけど、履歴書作ろうと思って履歴書をここで作ってでそれをとりあえず送って、そっからですね、そっからなんか会話がスタートして、日本語版、まあその当時実はその日本人の方が、うん、いたんですよ、そこ の僕が今いるポジションというか、まあ、役割です。
なるほどなるほど、はい、はいはいはい、
マイケルの友人で、で日本語版を立ち上げ、それは日本語版立ち上げるってあそこで歌っちゃってるんで、
うんうんうん、
もう2016年だから夏ぐらいの話なんで、それはもう動き出してないとダメじゃないですか。
そうですね、そうです、ね、そうそう、
だから連絡したら、あ、じゃあその人につなぐから一緒にこう何ができるか考えようみたいな、うん、でそっから僕は翻訳のお手伝いをするようになったんですけど、
うんうんうん、
でうわこれすごいことだなとか思いながら、
いやそれすげえな、うん、
やりたかったことだったんで、もうすっごい楽しくて、
でその時ってその日本語版立ち上げ用の時って、今だとこう日本のプレイヤーというか日本のこうコーヒー屋さんとかって結構載ってるじゃないですか、
はいはい、
でその一番最初の立ち上げってどっちかというともうそのスロバキアであったりイングリッシュ版のやつをそのまま翻訳するみたいな感じだったん
です。そうですそうです、もう全くその通りで、唯一日本語のコンテンツとして入れようって、その後ですね、僕が本格的に関わるってなって創刊号が出るってなったタイミングですけど、カスヤさんですね、カスヤさんがちょうど16年に世界チャンピオン、うん、ブリュワーズカップでチャンピオンになってで、そのタイミングで笠谷さんに出てもらうのがいいんじゃないかみたいなので、彼が表紙にもなりましたし、
うん、
創刊号のエッセイみたいなのを載せさせてもらって、そうそう、なのでそれぐらいでしたね、日本語のコンテンツは。まずは
なるほどな、そうやったんや、いやすげえ面白い、いいっすね。いや僕なんか勝手に共感しちゃいましたけど、僕の場合はその全然違う畑ですけど、やっぱコーヒー知りたいって言って、でそのコーヒーの SCAJ のビッグサイトでやってた展示会も10年以上前ですけど、15年近く前ですけど、はい、その時になんかすげえやっぱ面白いこの業界とか思って、でもうほぼほぼその場でパンフレットに載ってるはい、コーヒーの生豆を扱ってる会社に電話してたんですよ。で働かせてくれって言って ダーッと電話していって、同じですよ、そんなもう誰が雇うねみたいな感じの対応されてたんやけど、一社だけじゃあなんか一回話してみるみたいなところから行って、あれこれなんかなるかもっていうので、いやもうただでもいいんで働かせてくださいって僕も言ってで、そこからなんかこうちょっとずつコーヒーの業界というかコーヒーというのを知っていったなんで、なんかちょっとね、場面は違うし、なんか年代は違うけども、なんかすごく共感します。
そうっすよね。でもなんかその時はヒロさんはもうコーヒー焙煎とかやられてたで、それで生豆ですよね。
そうですね、コーヒー屋さんやろうと思ってたので、
うんうんうん、
でこ八王子のコーヒー屋さん、自家焙煎をやってる小さなコーヒー屋さんがあって、そこでこう修行的に働いてて、で、いや生豆入れるようにならなあかんでって言われて、それもそうやなって言って、焦る必要ないから生豆の業者とかで働けたら面白いっていう感じでした。
いやだからそこに意外に行かないんですよね、そのコーヒーやりたいってなるとコーヒーを極めようってなるじゃないですか。バリスタからロースターになるって言って、うんうん、ロースターを極めていくっていう道が結構多いなっていう印象なんですけど、
うんうんうん
うん、まあ当然その、まあ、今とはまたちょっと状況がね、生豆の購入できるこうオプションっていうのがもしかしたらこうもっと難しかった時代かもしれないんで、ちょっと僕は分かんないんですけど、うんうん、でもそこでじゃあ生豆の業者で働こうみたいな感覚にあんまりあんまり聞いたことないなと思って。
そうやな、確かにそうかもしれないです。なんでやろう、分からないしだからそういった癖があったんかもしれないですね。ちゃんと知りたいみたいなのがもしかしたらあって、でなんか自分で学ぶにしても、そのなんかそんなにこうこまめな人でもないから働いた方が早いやろっていう風な感覚で、でどこがいいとか業界の研究とかもしてなかったから、とりあえず働いてから、うん、なんか知ってったらいいかっていう感じだったと思います。でこの会社に惚れ込んでっていう感じじゃないけども、まあ、実際に働いたらめちゃくちゃいい会社だったんですけど、
うん、
でもなんかそんな感じだったかもしれないですね。だからその時にそれこそスタンダードとかがあれば、だって何にもなかったですもん、その欲しい情報っていう風なところで言うと、いろんなコーヒーの本とか雑誌とか、なんか研究論文的なものとかはあったけれども、でもそのコーヒーのキクイムシの話とか、そのポテトの話とか、ポテトフレーバーの話とかで、もうそれこそ焙煎してるこの経営してる人たちの思想とか哲学の話とか、そんなのってもうほぼほぼなかったので。
そうですよね、うん、いやなんか本当こう、まあ、時代といえば時代だし、なんか当時をやっぱ振り返る、後から知ることが僕は多いんで、その業界にずっといてその経緯を知った上で入ってきたっていうわけではないので、うんうんうん、結構こうパッと入ってきて、でいろんな人に話を聞いていく中で過去のことを知って、なんかこうパズルが頭の中で組み上がっていくっていうような感覚なんですけど、今、うんうんうん、今そういう感覚はあって、でもなんかやっぱその時の2000年代の初めとか中、まあ初めにこう日本にこうスペシャリティとかね、
はい、
でその後半あたりですね、2000年代の後半あたりにやっぱコーヒー屋さん、今本当にトップクラスでやられてるさんとかが切磋琢磨してた時代の話を聞くと、やっぱ誰かがその SCA とか、なんかそういう展示会場に行って情報を仕入れてそれをみんなにシェアするとか、なんかこういうなんか本当にこうもう足を使ってこう稼いできた情報をみんなで大切にしていくっていうところがやっぱあったと思うので、
うんうん、そんな感じでした。
英語が喋れる人とかだと海外から情報を仕入れてこれたりとか、海外のイベントとか行って新しい情報を仕入れてこれるんで、もうそれで日本に帰ってくるとそれだけでもうすごいこう先を、まあうんうん、で見れるっていうか、なんかそういう時代だったんだろうなと思いますね。まあ今はインターネットとかで、SNS とかでもすごく情報を仕入れてますし、いまだにやっぱ日本に暮らしてる人は英語はやっぱそんなに得意じゃない人も多いので、うんうん、そういう意味でやっぱスタンダードで、そういうこう文化背景だったりとか、今おっしゃったようなこう経営者の話とかを聞けるっていうのはやっぱ あのすごくこういあのすごい すごいことだっていうふうに言ってくれる人が多いですね。
いや本当になんかありがたい情報源ですよ。で、まあ、あとはそのなんか頭で考えるというか楽しみながら読めるコンテンツがたくさんあるので、そういった意味でもすごい面白いなというふうに思ってるし、やっぱなんかその15年前とかぐらいで、はい、本当に情報みたいなところが、まあ、だから降りてくる情報みたいな感じなんですよね。こう普通のこうバリューチェーンの中の、まあ、こうキーとなるようなあのところから、だからまあ輸入している人たちから情報が降りてくる。で、産地の情報とかは産地に行った担当の人から降りてくるみたいな感じで、そこに転がってるとか自分で見つけに行くみたいな、すごく難しい時代やったなというふうなのは僕も今振り返ると思ったりしていたので、だからこそなんか限定されてる情報だったからこそ、なんか産地も行こうみたいな感じの感覚になったんだと思うし、今はなんかそこから考えるとまたもうちょっと選択肢の幅が広いんだろうなというふうなのは、
そう
です
ね、
思ったりしますね。なんかまあ情報としてはすぐに手に入るし、こうまあ本当に 99% ぐらいの情報はなんかネットで手に入るやんとか思ったりしてて、
はいはい、
ただなんかそのリアルを知るみたいになると、やっぱりこう産地に行くしかないよねみたいなところだったりするし、でそのやっぱリアル知りたいねっていう風にして自分で行かれる方っていうのがむちゃくちゃ多いなっていうのは思ったりしてますね。
うん、そうですね、今やっとそういう流れもあるし、産地に行って情報仕入れて、まあそれがこうなんかその彼らの自信だったりとか付加価値だったりとかにつながっていったりとか、もっと興味が出たりとかっていうのもあるので、うんうん、いい時代ですよね。
そういや、むちゃくちゃいい時代やし、なんかこうなんやろうな、なんかやったもん勝ちみたいな感じになれる時代な気がするんですよね。こうなんかくすぶってる必要ないというか、いやどうしようかなとか、なんか結構大きな決断をしないといけないっていうほどのもんじゃなくて、もうちょっと気軽に、じゃあいいや、ちょっと産地行ってなんか見てみようみたいなのがすごくできやすい時代になっているし、やっぱりいろんなこうなんかロースターさんのお話とか聞くと、個人的につながってる生産者さんがいたりするわけですよ。
ありますね。はい。
で、いや、この人と SNS でつながってさ、みたいなんで、なんか、まあ、英語あんま得意じゃないけども、でもなんか、たまにやり取りしてんねんっていうふうなことが、普通にできるというか、
はい。
なんか、この、なんていうかな、完全に、こう、商売として、何袋買うから、情報ちょうだいみたいな感じで、商社とかから降りてくるような、フォーマルな情報じゃなくて、もうちょっとこうインフォーマルな情報みたいなのがすごい増えていて、なんかそういうこう なんていうかな、なんかこうそれでコーヒー文化自体がもうちょっとこう肥沃になるみたいなところがあるんじゃないかなというふうに思っているので、なんか今はめちゃくちゃいい時代っていうのはなんか思います、コーヒーにおいては。
やっぱでもそういう時代だからこそ、まあ、いろんな話、今ね、ほんとこう大戦でやられてる方たちの話とか聞くと、やっぱり行動力がすごくこう大事だなって思ってて、なんかその情報がいっぱいあるんで、それに対してどうこうアプローチするかっていうので、すごくこうその後の結果が変わってくるなっていうふうにいつも思っていて、やっぱりこうじゃあそこ生豆を購入する生豆業者さんっていうのは今結構たくさんあって、じゃあ買いました、で買って焙煎して出して、まあいい美味しいコーヒーだで終わりっていうのも当然あると思うんですけど、そこにじゃあ農園の人の情報が当然生豆業者さんからいただいたりとか、まあお願いして出してもらったりとかすると思うんですけど、そこからじゃあ SNS で連絡するとか、じゃあその産地に行ってみるとか、なんかそこまでして初めてなんかそこにこうもっと価値が乗っかってくるんじゃないかなっていうのはすごく思うので、なんかね、山本さんもこう自分で知らないとダメだ、なんか生豆の業者だからこう情報が出てこない、じゃあ産地行ってみようとか、なんかそっからこうじゃあ産地に行くにはとりあえず連絡してみようみたいな、 で、なんかまあそういう、ま、僕の周りにもそういう人がいるんで、初めは全然つながりなかったけど、とりあえず独立するためにあのメールを送りまくったみたいな。で、いつだけ帰って、はい、とりあえずそこ行ってみたみたいな。そこから広がっていって、紹介、紹介、紹介で、今ずっともう10年以上やり取りしてる産地で、農園主さんと出会ったとか、で、代替わりして、その息子さんと今仲いいとか、なんかそういうのはもう、動くことでしかこう起こらない。なんかこうあの運だったりその流れみたいなのがあると思うので、
いやそうだと思います。だからやっぱり動いたもん勝ちやと思いますね。こう何が起こるか分からんけど、とりあえず会ってみるとか、とりあえず話してみて、でその何を伝えたいとか分からんけど、とりあえずちょっと会いに来ましたっていう風な中で会ってみると、実はそこから広がるものっていうのが結構あって、でその広がるものが何ていうかな、建設的なものじゃなくても僕いいと思っていて、だけどそのなんか経験としてなんか培われる自分の中の内面化みたいなっていうようなとか、なんかそういう一個一個がなんかどっちかっていうと大事なんやなっていうふうなのを思うし、それはね結構うちの海の向こうコーヒーの部署の人たちにも結構言えることなんで、だからあのいやもうできる限り外に行きなさいと、あの会える人に会ってきたらいいし、なんか メールと電話とかで済ませないようにしようねみたいなことですよ。まあ、リアルで会うっていうのが大事だし、で最近産地ツアーみたいなの始めたんですね。
はい。
で、まあ、やっぱりこうちゃんとこう産地のことを見てもらおうというか、体験してもらおうっていうようなところと、あとはスタッフを必ず連れていくようにしていて、で、そのスタッフの方々に、なんか僕らがこう考えている、なんかことっていうふうなのは、言葉上では分かってるけども、実際産地行ってみると全然違ったりするんですよ。うん、で最近やっぱり特に思うのが、あの松茸って本を読んでいて、
はい、
でこれ何が書いてるかっていうと、世界中の松茸、今世界中から松茸が日本に輸入されてるんですけど、でその例えばそのアメリカの、まあ、産地のところとかだと、オレゴン州やったかなのところであって、でそこの松茸の栽培というか、まあ、勝手になってるんですけどね、ポコポコポコ、はい、それを収穫してる人たちって誰かっていうとアメリカ人じゃないんですよ、うん、ヒエン族とかモン族とか、あカレン族とか、つまり東南アジア系の人たちが、はい、あの収穫していて、そこで形成されるものはもう東南アジアのコミュニティなんですよ、テント張っててとか、そのバラックみたいな家があって、はいはい、で軒先になんかあの、と焼いた鳥がなんかこう置いてあって、それが売られてるみたいなアメリカじゃないみたいな場所になってるんですけど、
はい、
でそういうふうな、こうなんか文化コミュニティみたいなのが民族ごとに形成されていって、そこでこうそれぞれが山に入って、松茸を収穫してっていう、なんかすごいカオスなわけですよ。なんだけどそれが日本にいざ入ってくると、ちゃんとした切り箱に入って、で規格が決まってサイズも決まってっていう風になっている、この、はい、なんかぐわーってこうカオスになっていて、どうまとめんねんみたいなものが、なんかいつの間にかちゃんとした規格で綺麗な袋に入ったり、あ箱に入ったりしてるっていう、これって何なんやろうと思うと、この人が書いてるのはこれもうリスト化されてるんや、目録化、だからそのいろんな無造無造のことがあるんだけれども、日本の規格はこれっていう風なのがもうルールとして決まっていて、それに、その民族の人たちじゃなくて、民族の人たちが売るバイヤーさんが目録化するわけですよ。サイズこれ、香りはこんな感じで、どこで取れた、で、グラム数はこんだけで、今の価格はこうだからみたいなんていう風なのを電話でやり取りして、で価格が決められて日本に入る。だからその日本に入った時には、そのアジ東南アジアの民族の人たちが作ってるとか収穫してるとか、でそこでいろんなことが起こるわけですよ。もうなんかいざこざがね、民族がいっぱいいるから。だけどそんな無視して、いつの間にかもうその商品として取引されるだけになる。
ああ。
これコーヒーも結構似てるなと思って。
似てますね。似てますね。
いろんな人たちが作って、多分いろんなこの人間ドラマがあるわけですよ。
はい。
産地で。だけど、そこにはこうナンバー2の17と18のサイズで、で、南ミナスのこの農園で取れました。で、終わる。
はい。
で、そこに働いてる人たちがどんな感じとか、なんかいろんなことが起こってるはずなんですけど、そういうのも置いとく。っていうこのやっぱ目録化っていうのがあのこのことの消費っていう風なところをもうなんか見えなくさせてるんやなっていう風なところを書いててすごいなんか勉強になって消費国となんか生産国のギャップってあるよなとかって思ってたんです僕さえずっと、
うんうんうんうん、
あなるほどこれかとそのリスト化されるっていうことがそのギャップを生み出してるんかもなっていうふうなことを思ったりしてですね。だから産地のことを考えないとって言ったってリスト化されたものしか情報しかないから知りようがないじゃないですか。
はいはい。
で、その生産国に関しても、この求められているものはそのリスト化されたこの情報だけなので、それに合わせてやるっていうふうな。まあそらそうなるようなだからこそ世界経済って回ってるんやな市場ってあるんやなみたいなっていうふうな思ったりすると
か
なんかあならば僕らはやっぱりそれだけじゃない部分っていうふうなのをちゃんと伝えていきたいなとかなんか共有したいなっていうふうなリスト化のその先になんとか行きたいなみたいなっていうのはなんか最近その本を読んで改めて思ったとかありますね。
いいですね。ちょっと松茸ですね。読んでみる。
めっちゃおもろいです。めっちゃおもろいです。
でもやっぱ本当そうですね。そこを僕らもやっぱ課題で、やっぱ産地の情報って紙面でもまあ取り扱うことは多いんですけど、やっぱりこう産地に住んでる人とかまあフォトグラファーだったりとかっていうのも産地にいる人をできるだけお願いしてるんですけど。まあ、そこの情報をこうできるだけ現地の人に出してもらうっていうのは当然そうなんですけど、じゃあ 農家で働いてる人たちの話ができてるかっていうとなかなかやっぱそこまでいけなかったりとか、
うん、
やっぱこうすごいいろんな人が関わってるので、まあ、どこにフォーカス当てるかでも全然変わってはくると思うんですけど、なんでやっぱそこのこう一つ一つの、まあ、僕らの雑誌でよく言ってるのがこうスポットライトが当たってないところにスポットライトを当てるのがスタンダードの役割だっていうふ
う
に
言うん
ですけど、まあ、そういうところがこれからもっとやっていきたいなっていうのはすごく感じてますね。
いやそうですね。そこやっぱりなんかすげえ面白いなと思ったりしてるし、ね、なんかスタンダードの、スタッフの方とうちのスタッフ杉山さんっていう方がいるんですけど、だからちょっとやり取りしてる中でこの杉山さんっていう人が、うん結構面白いなんか切り口とか視点とか持ってる方で、で、なんかたまに話すんですよ。なんか海向こうで何やりたいみたいな話とか、うん。で、その時に彼女が言ってたのが、日記作りたいですと。で、うん、その農家さんが書く日記っていう風なのを作ってみたいです。それをまあ、ジンとかちょっと雑誌とか本みたいにして。つまり、なんかタイのカレン族のこの方。に例えばその日記帳を渡して、はい、毎日何やったかとか何感じたか書いてって言って書いてもらう。でその中にはその自分のリアルが書いてあったりするわけですよ、
うんうんうん、
何月何日何時に起きて農園に行ったとか、はいまあ、今日はしんどかったから子供と遊んでたとか、
うんうん、
で、まあ、実際その生産者とかだと最近こうタバコの火が原因でなんか山火事になって自分の農園が燃えちゃったりしたんですけど、
うんうん、
でその時に感じたそのこととかっていうそのバイヤーとか消費国目線みたいなところで僕とかもこう産地に行ったりしますけども、でもやっぱその視点でしか切り口でしかないわけですよね、
うんうん、
部外者っていう風なところとか外の人間としての切り口で産地のことを伝える、
うんうん、
じゃなくて当事者としてどういう風に日々思いながら過ごしてんねやろっていう風なことがそこでなんか見えてくる部分ってあるんじゃないかな、まあ、その赤裸々に全部が見えるか分からないけど、まあ、なんかそういうちょっとことやってみようかっていう風な、やっぱそのスポットライト当てるは面白いと思う。
そうですね。なんか僕らもその日記というかそのピッカーの方が書いた まあ、エッセイ、まあ、もう本当日記みたいな感じなのも、昔の頃に載せたことがあるんですけど、エルサルバドルだったかな、どんなさんって、そう、何語だったか忘れちゃったんで、後で見ないとなと思うんですけど、
僕もちょっと見返して
みます。まさしくそういう話が書いてました。なんか、それを読んだときに、これ、なんだろうって、なんか、ちょっと困惑したのを覚えてるんですよ。なんかこう、何も起こらない、なんていうんですかね、記事というか、記事としては、わかんないです。その、エリトリアルのこう方向性とかもあると思うんですけど、読んで、わあ、そうなんや、みたいな、なんか、もうそれだけなんですけど、でも、そういうもんじゃないですか。毎日って、普通の毎日を。僕も日記、実は今年から書き始めて書いてるんですけど、
そうなんや、
めちゃくちゃ、どうでもいいこと書いてるんですよ。なんか、でもそういうもんですよね。これがあった。こうだった。子供が笑った。嬉しかったとか、子供とこれして遊んだ。なんか夜ご飯これだった、美味しかったみたいな、なんかすごい淡々としてるんですけど、結局なんかそういう、それが毎日の、繰り返しなんで、なんかそこがさっきヒョウさんが言ってた、こう建設的じゃないとか、なんかこう何かに利益を生み出すような話じゃなくて、それ以外の話をなんか産地に行ったりとか飛び込んでやってみる、なんかとりあえずやってみるっていうのが大事って言ってたと思うんですけど、なんか そこだと思うんですよね。結局なんか産地にこうみんなロースターさんとか足を運ぶ理由っていうのも、まあ当然その豆を購入しに行くとかっていうのはあると思うんですけど、農家の人とただご飯を食べて過ごすとか、なんかただ最近どうしてんのみたいな話をして一日過ごすとか、なんかそのある意味どうでもいい時間なのかもしれないですけど、そこに一番価値があるっていうか、その時間を共有してるから、あ、じゃあ君のためにこういう生成をやってみて、こういう豆を取っておいたりとか、
なん
か別に特別扱いしてほしいからそういうふうなことをしてるわけじゃなくて、ただ人間として付き合っていくっていうか、関係性を築いていくっていうのは、やっぱそこの無駄話にこそやっぱ意味があるんだなっていうのはすごく思うので、なんか妹で、僕らはそのスタンダードっていう会社は今9人なんですけど、こうリモートで全てやってるので、オンラインでこういうふうにこう会話することは当然こうありますけど、頻繁にでチャットとか本当毎日のようにやりますけど、でも会うのは1年に1回とか、まあ、日本のチームはこう何回か会いますけど、それでもで1年に数回とかっていうレベルなんで、まあ、会った時は別に仕事の話っていうより、ただご飯食べて一緒に街を歩いたりとか、本当そういうこう世間話をするっていうのがすごく大事なってすごく思いますね。
なんかやっぱこう、そのやっぱインフォーマルな中に何か生まれてくる気がするんですよね。で、多分そこがそのなんか人と人とをつなげるとか、古都と古都をつなげるとか、なんかその中での触れ合いの中でのこうなんかそれぞれの金銭に触れるみたいなところがあって、でそこからこう感動を生んでいったりとか、なんかそういういろんな感情が出てきたりとかっていうのがあったりするので、やっぱりこうなんやろうな、こうできるだけなんかそのこう心穏やかにっていう風なことも大事なんだけど、こう心を動かされるみたいな、良くも悪くもっていうのはやっぱりリアルでしかないので、やっぱそこはすごく重要だなというふうに僕も思うし、いやもうそうだから、うちのスタッフにはもうとりあえずもういろんな人に会いなさい、いろんな話をしようよっていうふうなのを言ったりしてますね。ごめんなさい、なんかすげえこの話すごい面白くていろいろと話しちゃったけど、いや実は今回もうちょっと大丈夫ですか、時間。
全然大丈夫ですよ。
はい、大丈夫ですか。まあ、このスタンダードさんと海の向こうコーヒーで、まあ、コラボしていこうぜみたいな中で、まあ、キャンペーンをしてもらってるんですよね。
はい、
で、その西パプアの焙煎豆が当たるキャンペーンというふうなのをやっていて、で、事前にちょっと質問を、西パプアについての質問を、西パプアについての質問って何やねんと思うけど。 で、まあ、応募いただいた方のうち、その質問を募集して、はい、応募いただいた方で、抽選で、まあ、3名の方に、西パプアの焙煎豆をプレゼントしますというふうな、で、まあ、発想を持って、ちょっと変えさせてもらいますよ。で、多分5月の7日以降に、まあ、順次発送していきますねっていうふうなものなんですけど、はい、いや、なんで西パプアやねんみたいなところの。
そうですね、西パプアがどっから来たみたいな、そんなに
興味
ないですもんね。僕は少なくとも。
いや、誰もないと思いますよ。いや、これなんでなんかな。いや、その、ちょっと、この前取材していただいたときに、はい、いや西パプアに行ってきたんすよって話をちょっとしていて、でその中でやっぱ僕自身もなんか改めてやっぱ山頂おもろいなと思ったところなんですよね、
はいはい、
で、まあ、誰も日本に輸入してないから西パプアのコーヒーって。なので、いや、じゃあちょっと輸入してみるわって言って、誰の許可も得ずにとりあえず輸入しちゃったんですけど。
したんですね。
しました。この前入ってきました。でちょっとこれなんか、まあ、みんなにというか、まあ、広く飲んでもらいたいなとか、西パプアって、まあ、そもそも何なんみたいなっていうような話とか、そういうのもちょっとお話したいなみたいなところで、まあね、はい、ちょっと、まあ、こう共有というか、こう一緒にコラボで今回採用させていただいたみたいな感じなんですけど、
はい、今ね、西パプアの地図を開いてるんです、はいはい、そういえばちゃんと地理を
見たことないでしょ。そうそう、だから西パプア
っていう話なんですけど。
いやいやいや、全然いいですよ。西パプアって、はい、パプア島があるわけですよ、
うんうんうん、
で、その中の、西側が西パプアというんですね、
はい。はいはい。
で、東側はパプアニューギニアなんですよ。これはもう独立した国。
そうですね。
で、その西パプアは、インドネシア領に属すんですね。
そうだ、ほんと、そうなってる。
むっちゃ遠いんですよ、ここ行くのに。
どうやって行くんですか、これ。
ジャカルタ、そう、インドネシアからなんですけど、ジャカルタ経由かバリ経由かみたいな感じで、
はい、
で、そう、行きはジャカルタ経由で行って、で、帰りがそのまま、ちょっとバリ島の方に仕事があったので、バリに帰ったみたいな感じなんですけど。
あ、すごいな。西パプア、すごい卑怯な感じですね、この地図で見る限り。
いやいや、もう、いや、ほんまになんか卑怯でしたよ。卑怯っていう言い方でいいのか分からんけど。
パプアニューギニアとかパプアはもう、パプアくんってありましたよね、アニメ。
ありましたね。
それぐらいしかもう関わりがないですね、僕は。
いやいや、でもそんなもんですよ、みんな。パプアニューギニアとかパプアの方でなんか関係がある日本人ってすごい少ないと思うし、うんうん、で、ましてや西パプアみたいになってくると、ほぼほぼいらっしゃらないと思うんですよね。
そうですね。パプアニューギニアの豆は飲んだことあるんですけど、西パプアっていうのはないですね。
そうでしょ。いや、僕もなかったんで、いや、インドネシアっていろんな島あるよなとか思ってたんですよ。で、いや、有名な産地で、じゃあ、スマトラ島あって、ジャワ島あって、スラウェシ島、フローレス島、バリ島、いろいろあるな。で、もうちょっと調べると、そういえば西パプアってどうなんやったっけって、調べれば調べるほど日本に入ってないっていうのが分かって、
はい、
というか、ジャカルタにも輸入されてない。流通されてないみたいなのがあって、でも作られてるよなっていう風なところをいろいろと調べるとやっぱあるわけですよ、
はい、うんうん、
なんで入れへんのっていうところからちょっといろんな人に話して、でもこう歴史的なところで見ると、まあ、こうそういう原種って言われるような品種はやっぱこの地域、この島にも入っていて、で栽培されているのはそのティピカ種と言われている品種のティピカがほとんど。でもなんで流通されてへんのっていうのを調べれば調べるほど、あ、そうか、民族紛争があったり、そのインフラが整ってなかったりするんや。とはいえ、その中で頑張ってる人たちはいるやろっていうので調べるとやっぱいるわけですよ。
うんうんうん。
で、まあ、品質高いものを作り上げて、なんとかジャカルタ世界へみたいに考えてる人たちっていうのがいるっていうのが分かったから、はい、じゃあちょっと会いに行こうっていうので去年の10月に行ったっていう感じですね。で、ここがですね、なんか大きい町でいうとジャヤプラっていうところがあって、その地図見てはったら地図の北の方ですね。
うんうん、ああ、あります。もうパプアニューギニアに近い。
そうです、そうです。
ね、はい。
で、そこから、今度は、ワメナっていう場所があって、これは、この島の真ん中ら辺なんですけど、
はい、
そのワメナについて、そこら辺がもう標高が1800メートルとかなんで、コーヒー地帯になってるんですね。
うんうん、なんか山がですね、
じゃあそうです。
はいはい。
その山の周辺がもうずっとコーヒー地帯になっているというふうな場所で、で、その民族ものすごいたくさんいるんですよ。はい、で、その中で、このワメナ周辺、僕が行ったのはそのワメナっていうところと、そこから車で、5時間ぐらい西にぐーっと行ったティオムっていう場所なんですけども、うんうん、で、このティオムに行くともう標高2200メートルとかもっと標高がガーッと上がってくるんですよね。で、この周辺にはこうダニ族とラニ族って言われてる人たちが住んでいて、で、この人たちが、言うたらこうインドネシアから独立したいんですよ彼らは。俺らは俺らの文化形態だし、その経済形態でやっていきたいっていう風な感じなので、それでこうインドネシア政府とドンパチ常に山岳地帯でやってたりするような人たちなんですね。で、この人たちは言うたらこうと気性が荒いというかアグレッシブなんですよ常に。なので、なんか その違いみたいなんていうのもすごく面白かったです。そのバリ島とか、はい、スマトラ島の人たちとはまた違う民族性を持っていて、で、その、まあ、言うても彼らはその宗教的な部分であったり国のルールみたいなんていうふうなのはなんか守ってる、はい、だけど、この西パプアのこのダニ族ラニ族の人たちはもう、いや、ルール関係あれへん、それよりもその自分たちで作る、そう、ルールとか法律ですね、法律はあんま関係ない、自分たちで作り上げてきた今までの伝統的なルールの方が大事だっていう風な考え方を持っている人たちなので、一個あったのが、ワメナという町、まあ、ここはここで結構大きめの町なんですけど、なんかトラックに、弓と槍を持った人たちがなんかたくさん積まれて、で、なんか移動してたんですよね。
はい。
弓と槍持ってるとか思いながら見てたら、はい、なんで彼らそんなやってんのって言ったら、まあ、ある、その、まあ、町で、ちょっと、まあ、いざこざがあったと。で、それを仲裁しに行くんだっていうふうな話をしてて、つまり、その、彼らの、その、ルールの中では、その、警察が仲介に入ったりとか、法律で裁判所で何かやって、そこで裁くとかではなくて、彼ら何か問題が起こったってなったら、その、なんか治安部隊みたいなのがいるわけですよ。治安部隊、そうです、
うん。
で、その人たちが弓と槍を持って、その仲裁というか、そのいざこざがあるところに入っていって、何が起こったんや、うん、っていう双方の意見を聞いて、そのリーダー的な人がお前が悪いとか君がダメだみたいな話をして、でそこでこう罰金になったり、もしくはこうまだバーターシステムが成り立ってるところなんで豚5頭とか牛10頭みたいな感じの取り決めがされるっていう風な国で、いや何それっていう風なので、でこの、まあ、彼ら独自のルールで生きてる世界なんだっていう風なところを感じたりしてですね、いや、ますます面白いやという風なんで、もう無理やり、コーヒー自体もすごく美味しかったから、で、まあ、持ってきたみたいなところなんですよね。
ちゃんとなんかあれなんですか、その生成所とか、そういうの ある、ちゃんとなんかその農業としてコーヒーの栽培みたいなのが確立されてる場所なんですか。
いや、確立されてる、まあ、栽培地としてはちゃんとあるんだけれども、うん、 だからといって、なんかすごいちゃんとこう栽培がされているかっていうと、なんかそれなりな感じですね。
もう森の中で育ててる感じですか？アグロフォレ
スト。そうです。
なんか、はい、
もう山一帯がもう斜面になってるんですけど、そこに、カジャリーナって言われる、松っぽい木、松じゃないんですけどね、はい、松っぽい木があって、うん、で、あとはアカシアの木とかがシェードツリーでバンバン植わってて、で、その下にコーヒーがわーっとある感じですね。で、加工場みたいなんで言うと、まあ、だから、それぞれが果肉除去機を一応持ってるんですよ。
はいはいはい。
で、木でできたような果肉除去機なんですけど、
うん、
で、それでこう自分の土地に収穫しに行って、その果肉除去機で果肉を除去して、で、なんか、袋とかバケツの中に入れて発酵させて、水洗いして、で、ザルとかゴザの上で、パーチメントを乾燥させる。
なるほど、なるほど。
で、それを、こう、ジャヤプラとか、まあ、西パプアの主要都市みたいなところ、ワメナとか、ああいったところに売りに行ってるっていう風な感じですね。
結構、じゃあやっぱコーヒー自体は、その価値のある作物として、まあ、認識されてるっていうことなんですかね。
そうです、そうです。換金性はすごく高いよねっていう風に見られているので、野菜とか、そういったクロップよりも、もうちょっといいもの。でもまあ何よりも一番高い換金性はマリファナやったりするので、いまだにマリファナは育ててたりしますけど、とはいえコーヒー豆自体、それ自体もすごく価値が高いので、価格は。で、あとは、あれですね、移動手段みたいなところが本当にないところなんですよ。
なさそう。
で、レンタカーとか借りると1日5万円から8万円ぐらいかかるので、
すごい。
めっちゃ高いんですよ。だからまあそんだけこう移動手段がない。で、この取られたコーヒー、コーヒー産地で取られたコーヒーをジャヤプラとか港の方に運ぶってなると、そこまで行くのに3日ぐらいかかるんですね。もう道がないから。っていうのもあって、なかなかこう流通させるだけですごいお金になっちゃう。で、しかもそれはジャヤプラなので、そこから、輸出ってなると、一回ジャカルタに持っていかないといけないんですね。
そっか。
で、そうなると、そこでまたシッピングコストがかかって。
はい。
で、それで輸出っていうふうなんでいくと。いやー、これがまたすごい高いコーヒーになるわけですよ。
それをやったわけですよね。
そう、それを、そう、売れるか知らんけど、いいや、とりあえず入れるって言って入れちゃいました。
でも本その普段はじゃあその、うん、島内で消費されてるんですか？
いや、まだまあもちろんこの西パプアのこの島の中で消費されてる部分もあるんですけど、うん、まだちゃんとした流通バイヤー売り手っていうのが見つかってないのが今現状です。
そうなんね、逆によくそんな産地を見つけましたね。
いろんな人に聞いたんですよ。西パプアって面白いと思うから行きたいねんけど、産地あるよねっていうので、いろんな人に聞いて、そうするとこのティオム、ワメナというこの地域がやっぱいいよというふうなことが分かって、でもみんなに止められるんですよね。やっぱりこう、こう紛争的にいろんなことが起こってたり、人さらいに会うぞみたいなんで、いろいろと脅されたんですけど。いやでも行きたいし大丈夫やろ。
危険な目には合わなかったんですか？
全然合わなかったです。大丈夫でした。
そっか、よかった。